はい、どうも、ヤマトです。6月の末ぐらいからもう湿気がすごい、高くなってきて、もう蒸し暑いですね。冷房をつけないと部屋が蒸し風呂みたいになるんで、もう冷房はこまめにつけてます。暑い。今日のテーマは、ブルーマンデー症候群っていうものについて、お話ししてみようかなと思います。まあ、やっぱサラリーマン生活をしている人は、大体、ブルーマンデー症候群なるものを経験すると思います。まあ、現在進行中でずーっとなってるって人も、まあ、いるかと思いますが、それをまあ、カウンセラーとしての僕がちょっと語ってみようかなと思いますが、ブルーマンデー症候群。まあ、月曜日が辛いと。ギャップで辛いんですよね。土日が休みだったから、で、週最初の日、また働かなきゃいけないんだって思って、で、頭がなかなか切り替えられなくて憂鬱になる、みたいな感じですかね。で、ある意味、すごい健康な証拠ですけどね、ブルーマンデー症候群っていうのは。多くの人はやっぱ我慢して会社勤めしてたりするんで、勤め始めると慣性の法則が働いて、ちょっと慣れ、が生じて、それほど感じなくなるんでしょうけど、土日になると、まあ解放されるから、それで月曜日になると憂鬱になるって感じですかね。で、僕から言わせれば、まあある意味ブルーマンデー症候群の人は、ちょっと羨ましいですね。なんで羨ましいかっていうと、月曜日だけ憂鬱に、過ごして、その後、そんなに感じないだったら、それはいいなって思うんですね。で、僕は、前職の時は、勤め始めの時、そうですね。まあ、勤め始めて、数ヶ月経ってから、まあ、ブルーマンデー症候群のような感じにはなりましたが、で、それもさらに進んでいくと、もう全部の週が嫌だみたいな感じになっていくんですね。ってのは、前の職場の時は、僕は医療技術の職で、で、拘束があったんですね。看護師みたいに。で、拘束ってのは要するに、土日休みでも、緊急で、病院から呼ばれたら行かなければならないという、そういうのがあったんですよ。で、任せられるようになってくると、そういう拘束が、拘束がついてくるようになるんですけど、で、そうなると、別に土日とかあんま関係なくなってきて、だから休みが来ても、まあ、呼ばれるかもしれないなと思うと、もう気が気じゃなくて、そんなリフレッシュできないって感じでしたね。で、まあ、月曜日は月曜日で、ああ、休み終わって、また働かなきゃいけんなって思ってしんどいし、火曜日は火曜日で、ああ、まだ週末まで4日ぐらいあるなとか思ってしんどいし、で、水曜日、木曜日ぐらいになってくると真ん中ら辺になってきて、体力がだんだん落ちてきて、すり減ってくるから、ああ、しんどいなって感じになるし。で、金曜日は金曜日で結構忙しかったりして、しんどいなって思うし。だから全部の週が大体嫌だ、ですね。だから、月曜日だけ憂鬱で、その後そんな憂鬱に感じないんだったら、それはすごい羨ましいなと思います。で、例えば、ブルーマンデー症候群を何とかしたいんですって言って、僕のような人のところに相談に来られても、基本的には解決策は、ありませんからね。これは ないですね、基本的には。ネット上を探せば解決策っぽいのはあるかもしれないですけどね。なんでかっていうと、 それは健康な証拠だから、解決しなくていいし、解決するっていうのは、要するに、月曜日嫌なのを感じなくするっていうことだから、それは自分の心に負荷をかけて抑圧するってことですね。で、抑圧するっていうのが良くないというか、我慢して何かをクリアするという考え自体が、まあ、僕はあまり好きではないので、で、ブルーマンデー症候群何とかしたいって人は基本そういうふうに考えてるんじゃないかなと思うんで、まあそういう意味では解決策はないですね。ただ、まあそう言うと、まあ救われないので、じゃあ会社辞めなきゃいけないんかっていうのになっちゃうんで、まあ、ちょっとしたコツだけお伝えしようと思うと、我慢してクリアしようとするんじゃなくて、もう別の意義を見出すようにすれば、少しはポジティブに受け取れるんじゃないですかね。例えば、月曜日に、キャリアアップのための塾に行くとかってやると、まあ、月曜日に意義が生まれるので、まあ、憂鬱に感じる反面、ちょっとなんか、やりがいもどっかあったり、っていう風になるんじゃないですかね。って感じで、まあ、自分で何か意義を見出したりするというか、作っていくぐらいのことをしないと、まあ、なかなか人生は変わらないんじゃないかなって僕は思います。